このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。今日のなにわ体感、見たことない大阪は、石川さんも私もいつもの収録スタジオから飛び出して、それぞれ別の場所にいてリモート収録でお届けします。ややアナログ系の私福澤なので、今日は頑張って石川さんをリードしないとと思ってます。石川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ウクレレをやったりね、この番組でも音楽を紹介したりしているので、音楽が大好きな私なんですけど、普段はお仕事は京都ライトハウス鳥居寮っていうところでパソコンや展示を教える仕事をしています。当事者の活動としては、メールマガジン色鉛筆っていうのを全国に向けて発信しています。まあとにかく忙しくて、もう平日の夜も土日もなんだかいっぱい詰まってるんですけど、その忙しさも楽しさに変えて、この暑い夏をどうにか乗り越えてきました。今日も元気に頑張ります。よろしくお願いします。
はい。そして私福澤は JBS 日本福祉放送 ONU でガイドヘルパー歴6年になります。ガイドヘルパーとは、視覚障害者の方の移動支援、情報の伝達、代読、代筆などでサポートをさせていただいてます。それでは今日も元気に始めましょうか。
はい、今日も2人のナイスコンビで参りましょう。
福澤が担当するなにわ体感、見たことない大阪のコーナーは、体感リコメンドと言います。
リコメンドっておすすめっていう意味なんですよね。
そうですね。このコーナーでは、石川さんはじめ視覚に障害をお持ちの方々のお気に入りやヘビーローテーションされている商品サービスをご紹介していきます。視覚に障害があるからこそ、実際に体感した良さをお伝えできるのではないでしょうか。またその情報は、障害を持たない方々にとっても新たな視点や今まで意識していなかった良さに気づかされるのではないでしょうか。そんな誰にとっても役立つ情報としてお伝えしていくコーナーです。
私石川が体感する人、体感人となって情報をお届けしていきますよ。今日まず紹介するのはね、また食の話題かって怒られそうなんだけど、やっぱり食べることをお伝えしたいんです。それでね、今日はソースの話題なんです。ソースってこう、ウスターとかとんかつとかね、関西だったらいろいろなもんにソースかける人、ソース派多いと思うんですけど、今日私が紹介するのは、オリバーソースのトマトとんかつっていう名前のソースなんですけどね。
どんなソースなんですか？
あのね、今日はコロッケにかけるのに合うソースなんですよ。まあ、ソースって言ったら、目玉焼きにかけるとか、焼きそばにはこれとか、まあ、そういうソースを思い浮かべはると思うんですけど、今日はあえてコロッケなんです、このオリバーのね、トマトとんかつっていう名前のソースはね、まあ、ネーミング通りトマトの味が結構しっかりしてて濃いんです。トマト味が、でこのトマト味が濃いところが味噌で、非常にコロッケに合うんですよ。でコロッケに、まあ、なんかちょっとかけたいなっていう時って、まあ、ウスターかける人もいると思うんだけど、そうすると結構ほら サラサラやかしみしみになっちゃって、
はい、
あのコロッケのお芋の味どっか行ってしまうことあるじゃないですか。
そうですね、
うん、でそこでこのトマトとんかつっていうソースはねトマト味が濃いから、
うん、
あのそこまでこうソースしてないんだけども、うん、まあソースには違いないし、で私ところはねおかずのちょい足しというので、うん、結構コロッケを常に冷凍庫に常備してるんですよ。ちょっとおかず物足りんなっていう時に、うん、この冷凍してあるコロッケってこう1個とかその欲しい分だけチンできたりするから便利でしょ、
うん、
でしかもねうちあの母が塩分を気にしなければいけなかったりするので、
うん、
そのコロッケのためのお芋さんのところに味がほとんどついてないような、
うん、
あの塩分がかなり少ない本当にお芋さんの味だけのコロッケとかを取り寄せたりしているので、
うん、
主人とか味がしっかりしたものが好きな人にとったら物足りんわけです、
はい、
でまあ、何ぞかけたいとなるわけなんですけど、うん、ソース、ね、どうせ買うんやったら私も美味しいと思えるものが買いたいのでね、
うん、
で私トマト好きなので、まあ、もう気づいてはるかもしれへんのですけど、
はい
このトマトとんかつソースっていうのを選んで使ってるんです。
なるほど、はい、
オリバーさんに怒られそうなんやけど、
うん、
と
ん
かつっていうのがネーミングに入ってるのに、
うん、
私まだとんかつにこのソース乗せてないんですよ
そうなんですねでも石川さんおすすめ商品はね本当にいつも美味しそうなものばかりですね。
私ね、
うん、
こういろんな調味料を選ぶときに、
はい、
ガイドさんでも、はい、ダーリンでもそうなんだけど、
はい、
いつもなさそうな珍しそうなやつなんかありますかって必ず聞くんです、
うん、
で知らないなっていう商品があったら、
うん、
まあさすがにソースなんてそのパッケージからしか味を想像することができないので、
うん、
まあ、ネーミングとか原材料とかちょっと読んでもらって、
うん、
あこれちょっと挑戦したいかもでビビッときたものを新しいものをなるべく買う、
うん、
でビビッとくるものがなかったっていう時は常に使ってるお気に入りのものを買うみたいなことをしてでそんな方にあの調味料選びを実はしています。
ということで今日ご紹介いただいた商品のことをご紹介します。メーカーはオリバーソース。1995年の阪神淡路大震災にも負けずに生き抜いた兵庫県の会社で、まあ、世界で初めてドロッとしたソースとんかつソースを作ったことでも有名です。そのオリバーソース株式会社から発売されているのがトマトとんかつソースで、公式ホームページによりますと 360g 入りで税込み302円となっています。パッケージは赤いトマトのイラストとひらがなでトマトとんかつと書いてあります。
オリバーのソースは関西では割とどこのスーパーでも並んでいることが多いので、この商品も皆様のお近くのスーパーで見つかるといいですね。
そうですよね。でも本当にもうオリバーソースの担当部長みたいですね。
毎度おおきに
さあこのコーナーではお聞きいただいている視覚障害者の皆さんにもお気に入りの商品やお店などの情報をお寄せいただいたらと思っています。目が不自由な方がご自身の体で感じた良さをぜひ教えてください。
リスナーの皆様からの情報のお声をお待ちしています。私石川が大肝心となって皆様にご紹介をしてまいります。
はい、お送りいただく際はメールでお願いします。メールアドレスはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp 体感コーナーまでお願いします。
なにわ体感、
見たことない大阪。
ところで石川さんに質問なんですが、お家の用事、特にお掃除って大変なんじゃないかなと思うんですが、
まあね、障子、まあ、普通にやっているといえばやっています私、
うん、
でまあそもそも掃除ってね、なんか見える人見えへん人関係なく好き嫌いめちゃくちゃあると思うんですよ。
はい、そうですね。
ほこりがあるのは見えているけど見えてないふりをしている見えている人はいっぱいいるはずなんです福澤さん、お掃除はどうですか、お好きですか？
いえ、あまり好きな方じゃないですけども、まあしんどいなと思いながらもやっていますね。
なるほど。好きか嫌いかではなく、やっぱり自分の精神衛生上のためにやるというね。
そうなんです。
それは多分見える見えない関係なく皆さん一緒じゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
で私がねやってる掃除っていうのはもちろんこう見えないから汚れがわからないとか、どこに例えばゴミが落ちているかとか、あのどこがよろしくない状態かっていうのを目で判断できないわけです。
うん、
だから見えないからね、触るしかないわけですよ、
うん、
で触って、あここ汚れてるとか、ここ気持ち悪いっていうのを確かめてる、
うんうん、
見えないからこそ触る、
なるほど、
触るからこそ見える、うん、ということが実はあります。特にね、見えないなりに掃除って、あできた、綺麗になってるっていう、やっぱり満足度が欲しいんですよ私。
うん、わかります。
でそれで言うならね、お台所いくつか必ずやるっていう掃除スポットあるんです。台所の床、それから排水口、三角コーナー、この3ポイントは絶対にやります、
うんうんうん、
気にせんとこうと思ったらほっとてるんだと思うんです、
はいはい、
でも私ね、自分が見えないから余計気持ち悪いんです、
うん、なるほど。
例えばね、うん、台所の床なんて必ず毎日拭く理由はね、あの、はい、もう一つなんです、
うん、
例えばその例えばキャベツ切っててキャベツのくずが落ちた、
うん、
それが例えば、ね、歩いてて足に当たった、あここに落ちてるわって、それは分かる。だから、はい、落ちてるの分かってて踏みつけてほっとくってことまずないじゃないですか、
うんうんうん、
それは必ずつまんで捨てるけれども、
はい、
見えない汚れって絶対台所はあるんですよ、
うん、
例えば油も使ってたら油が空気にも混じってるし、うん、例えば調味料なんか、うん、私なんかしずしずと入れますけど、うん、本当なんか大胆な料理をしますので、
うん、
まあ、飛び跳ねたりとかねするでしょ。でそれが、はい、あの台所の調理台の上は拭くけど、なかなか行くまで気がいかないと思うんですよ、
うんうん、
だけどその目に見えない汚れっていうのは後々ネチャネチャして気持ち悪くなるし、あの大嫌いな虫さんがやってきちゃう原因にもなるから、
ね、
そうですね、
はい、
もう必ず、もう必ずです、もう雑巾で拭いています、
うん、
雑巾で拭いてると足でまで分かりにくいの、ちっちゃい細かいね、
うん、
あの5粒ほどのそのやっぱり調理くずみたいなのも雑巾がキャッチしてくれるから、自分の中でなんかね、なんていうかな、胸の使いが触れるというか、
はい、
あ台所の床は必ず床這いつくばって、
うん、
もう端から端まで拭いています、
うん、
もう一つはね、排水口、
はい、
それから三角コーナー、はい、これはね、あのもうゴシゴシ磨くと、
はい、
もう明らかにツルツルになります、
うんうんうん、
綺麗になったっていうのがもう手で感じられる、
うん、
もうこれはね、先ほどの喉の使いと一緒でスッとするんですよ、
うん、
だからこう必ず磨く、
うん、
で排水口のその受け皿、その下のまたパイプよりも下のところにつながっていくその部品も外してゴシゴシ洗ってます、
うん、あそうなんですね。
そうなんですよ。で時々頑固な汚れ落としもさらにしているんです。だからね、あの見えないところの汚れ見なかったらほっとけることなのかもしれないけど、私はね、自分が触って分かる、綺麗になってるっていうのは分かるっていうのもあるし、見えへんところやからこそこう綺麗にしたいっていうのが実はあって、ね、
すごいな、もう本当に徹底ぶりに感心いたします。私なんかね、本当に目に頼ってますからね、
うん、
それであの石川さんは台所以外はどうなんですか？
そうですね、あの普通に掃除機かけたりするのはどうしてもね、私もとにかく忙しいので、もう週末に固めてやってるんですよ、
うん、
でそれはね、
はい、
ごめんなさい、大雑把です。 直角直角に隅から隅へ掃除機を順番に動かしてるだけなので、うん、あ、掃除機きれいになってるかどうかは知りませんけど、うん、今週もやったという満足感だけ、
なるほど、気持ちが大事ですね。
それとね、1日の最後にあるお掃除スポットが1箇所あるんですよ、
う
ん、
どこでしょう。
トイレと洗面台なんだけどね。
あ、はい、
まあ、トイレの掃除って、まあ、うん、見えてる人やったら、まあ、それこそ汚れがついてたらそこが気になって、こうトイレのお掃除ブラシってありますよね。あれってね、意外とこうゴシゴシしてて、こう水はねするんですよ、うん、
あ、確かにそうです、
うん、で私ね、うん、それが気持ち悪いんです私、うんうん、トイレだけにね、なんか余計汚れまき散らしてるんちゃうかって思うんですよね、うん、
はいはい。
で、1日の終わりに自分が最後におトイレを使った時に必ずトイレの便座とかをね拭き取る、トイレ用の、トイレにも流せますよっていうタイプのお掃除シートで、こう便器の外側とか、うん、便器の外側ですよ、外側とか便座とかね、布団とか全部拭きます、
はい、
でさらに、うん、その便器の中も、うん、もうそのお掃除シートでもうゴシゴシ、もう素手で、うん、はい、お掃除しております。
で、その時には直接ですね、
はい、直接です、うん、はい、トイレのもちろん洗剤もちゃちゃっと巻いてなんですけど、
うんうん、
そうするとトイレの便器って、まあ、陶器ですからね、
うん、
先ほどの話じゃないですけど、ツルツルがよう分かるんです、
うん、
なので変に汚れが残ってないかどうかっていうのはもう手で分かりますので、
うん、
しっかりと拭き取って、もう最後にジャーッとしたら、うん、もうまたこれも気持ちがいいですね、うん、はい、もう今日のトイレに汚れはなしというのを確認して終われるわけでございます。
うわ、なんだか目から鱗です。
ね、でもほら、こう、うん、こう見えない黄ばみみたいなもんがどうもあるんちゃうかなと思ってね、うんうん、先ほどの掃除機の話じゃないけれども、うん、自分がやってたら自己満足してる可能性がありますんでね、
うんうんうん、
一応ダーリンにですね、私どれやってっけど綺麗になってるかなって聞くんですけど、
うん、
もううちの主人はもうどこ吹く風なんでしょうね、うん、あ、なってるなってる、大丈夫、気にせんでって言ってるんですね。あの人絶対見てないですけどね。
そうですね、はい、
うん、そうなんですけど、もちろんトイレの掃除の後はもうやっぱりトイレだけにね、手っていうのはきれいに消毒しないといけませんから、うん、自分の手は1本ずつ指きれいに洗面所で洗います、
うんうん、
洗面所の使い方自体はね、1日の終わりだけじゃなくって、朝歯磨きした後、はい、自分が髪を解いてブラシに髪がついたりするから、ブラシについた髪もジャージャー洗い、ブラシ自体を洗います、
うんうん、
そうするとその洗面所の排水口にも髪の毛がたまるし、歯磨き粉のね落ちたクズなんかも洗面台に残るから、うん、私はね、はい、もうその洗面ボールもじゃんじゃんじゃんじゃん洗いまして、その日もうその時使ったそのタオルで綺麗に拭き取ってます。
なるほどね。
水気を拭き取ると一緒にその細かい汚れも、うん、もしかしたら残った汚れも拭き取れるし、
うん、
拭き取った後そのタオルもジャブジャブ洗って、うん、洗濯機にポンをしています、
うん、なるほど。
なんか私、水のあるところは綺麗にしたいといつも思っています、
うん、でも石川さんは便器の中も直接こすっているなんて、もう気合が違いますね。主婦の鏡です。ダーリンさんもね、協力的で、もうトイレにも愛がいっぱいですね。
どうなんでしょうか、
うん、
ありがとうございますとしか言いようがございません。
さて石川さん、今日の一曲は、
今日はね、ミセスグリーンアップルの僕のこと聞きましょう。
僕と君とでは何が違う、同じ生き物さ、分かってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。がむしゃらに生きて誰か笑う、悲しみ切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる、明日もあるしね。なんて素敵な日だ。 来た日々を人は呼ぶ、それがね奇跡だと。景色がある、僕は僕として今を生きてゆく、とても愛しいことだ。
2019年にリリースされたミセスグリーンアップルの僕のことでした。石川さん、この曲にはどんな思い出があるんですか？
この曲ね、まあ、ハイトーンボイスで、こう地面を踏みつけるというか、こう、ぐっと足をしっかりと地面につけて歌うような、この感覚が素敵だと思うんですけど、いつかね、この曲一緒にカラオケで歌おうね、なんて約束している友達がいるんですけど、まだそれが実現できてないんですよね。この曲のいいところって、二つの奇跡が出てくるところだと思います。不思議の奇跡と歩いてきた道という意味の奇跡ですよね。歌詞深いので、もしよかったら皆さん、歌詞しっかり読んでみてください。ジーンとしますよ。
なにわ体感。
見たことない大阪。
さて、今日も、ダーリンさん登場でしたが、 ダーリンさんとお出かけはよくされるんですか？
よく出かけてますよ。こう生活に直面したスーパーとかドラッグストアばっかりじゃつまんないので、うん、ちゃんとデートもしています。
うわすごい。
この間もね、うん、デパートをうろうろしてたんですけど、はい、たまたま化粧品売り場歩いてたんですけど、うん、私こう匂いレーダーがすごいので、この上品な香りはもしかしてあの噂のディオールではないかとビビビッときたわけです。そして主人にもしかしたらこうディオールの近く香水の瓶置いてへんって聞いたら、
うん、
うん、って言うんですけど、うん、こうビューッと私を引っ張っていってきて、これかって言うから、うん、その香水の瓶を触らせてくれたわけです。で大きい方の瓶と小さい方の瓶があったんですけど、
うん、
お値段はどうやったかちょっとわからないんですけどね、
うん
うん、これはあかん、これはあかんって主人が言ってるんですね。あのなんだけど、まあなんか私の中では夫婦ですから意味がわかり、もしかしたらそこに値段が書いてあったのではないかという気がするんですけど、
うんうん、
もう店員さんを呼んで私は本当はテスターしたかったんだけど、そういうくだりになったら買わされるという恐怖が主人にあったんでしょう。そそくさと私の手を引っ張って次の目的地へ向かおうとしていました。でそこで私が感じたのは、私は見えてへんから、うん、あのそういうもしかしたら値段いくらとかなんぼやったんとかいうようなこと本当は主人は見えてたかもしれないけれども教えてくれなかった、うん、よくね見えてないとそういうこと情報をスルーされて腹立つってことあると思うんですけど、
うん、
まあ知ったところでね感じなんでもなかったやったら知らん方がええってこともあるじゃないですか。
はい。
でブラブラ歩きながら、6したんやったらでっかい瓶で、まあそんなめちゃくちゃ高くもないからそれやったら買うてくれるのって言ったら、うん、それならよしって言ってたので、
うん、
はい、早速明日絶対買ってもらおうと思ってます。
石川ご夫婦本当にいいわ。
まあね、うん、まあこれは見えない見える関係なく、まあ長いこと夫婦でいるからかもしれませんね。
はい、リスナーの皆さんも日常のちょっとしたことやご家族とのことなどのエピソードをお寄せください。もちろん石川さんへの質問などもお気軽に。番組でご紹介させていただいた方には石川さんが編集しておられる書籍見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひ送り先の情報もお知らせください。なおお知らせいただいたご住所やお名前などの個人情報はプレゼントを発送する際にだけ使わせていただきます。それ以外の目的で使用することはありませんのでご安心ください。メッセージはメールでお送りください。メールアドレスはアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。
皆様からのメッセージをお待ちしております。
この番組なにわ体感見たことない大阪は毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。さて今日もお別れの時間です。ズーム収録うまくいったのかな。
私も放送が楽しみです。いつものスタジオとどんな風に違うのか一緒なのか放送を聞いてのお楽しみですね。
はい、では次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よし子と
福沢康子でした。引き続きJBS 日本福祉放送をお楽しみください。